大阪ともこれかれこれ20年以上ぐらいの付き合いがあるんやけど、
はい、
割と、そうですね、うん、割と近年知ったこととして、うん、大阪がホラー映画ダメなんだっていうことを割と最近知ったんですよね。
そう、怖いのよね。
いや、あのさ、いや、でも昔さ、サムライミの映画とか一緒に見に行ってたりしてたよ。言ってた、怖いって。そうとかも一緒に見に行ったよ。
そう、
みんな、なんかグループで見に行った気がする。
いや、え、でも、あんま言ってなかったっけ？
なんか多分あんま覚えてないねんな。
確かにその話になったのって、うん、多分ヘレデタリーを俺がめちゃめちゃ怖がってたっていうところぐらいからな気がする。
ぐらいかな、うんうん、
一緒に見に行って。
そうやね。だからそれこそガダニーノのサスペリアも誘ったし、うん、全然ホラー大丈夫なんやと思ってた。
うん、
なんでホラー嫌なの？
え、割と昔からちっちゃい頃から怖がりやね、
うん、うんうん、
でなんか怖いを快感として変換できる人でもなくて、
うんうん、
割と怖いのは怖いままで本当に夢見たりとか寝る前に思い出したりだとか。
何が怖い？お化け？
結構でもお化けかな。
お化け、なるほど。割とだから暗闇とか、うん、暗闇からなんか出てきそうな感じとか、うん、
割とやっぱジャパニーズホラー系の方が怖いっちゃ怖い。
俺も J ホラーの方が怖いんですよ、うん、だから俺ヘレディタリーって実は俺さんもよく言ってるけどあんま怖くなくて、怖くないっていうか、うん、まあ怖いといえば怖いが、もうそれこそ怖さが快楽に変換されるみたいなところまで行ってるものやったし、うん、で、それで言うと、J ホラーの方が圧倒的に怖い、俺。
うんうん、
だからあれとか見てないよね。三宅、あなたの好きな三宅翔さんの呪音とか見てないよね。
うん、いや、なんか傷にさ、あれ怖いでって思って、そう、落とされたからさ、それで見れるほど、強くないのよね、俺。うんうん、
まあでも三宅さんのファンだったら見てみてください。
いや、はい、
あれは怖いぞ。
ちょっと明るいうちに見ようかな。
まあまあ、だからその何が怖いかみたいな話とかって結構重要やと思っていて、うん、ホラー映画を語るときとかにね、うん、でそういう意味で言うと、まあ、今日の映画とかもホラーっていうことを全うした映画やと思うやんか、俺すごく、
うんうんうんうん、
でも、まあ、大阪は今回はそんなに怖さっていうことは感じなかったっていう。
怖さっていうことは感じなかったね
っていう、
うんうんうん、俺がホラー映画について怖いと思うっていう怖さに関してはあんまり感じなかった、
うん、そうそうそう、うん、なんか大阪がこれはホラーじゃないこれはホラーだって言ってる時の感覚が俺よく分かってなかったんだけど、うん、なんかよくよく聞いてみると大阪が怖いかどうかっていうことで判断してるみたいな感じがあって、
あんね、そうよ
それは違います、それは違います。やっぱホラーってやっぱ一大ジャンルとしてあるので、うん、
いや、まあ分かってます、分かってます。
それはまたちょっと主観的なものとは ずれるかなっていう感じなので、うん、まあちょっと今日はそういう話もしつつという感じで、はい、話題作をやれたら、サブスタンスをやれたらいいかなと思ってます、
うん、はい、
はい、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ということで今日は、超話題作で盛り上がっ、日本でも盛り上がっております、
うんうん、
真っ只中でサブスタンスですね。5月16日から全国公開中の作品で、うんうんうん、やねんけど、俺はもう本当にこれはホラー映画やと思うんですよ、本当に、
うん、
大阪が怖くなかろうと。
いや、まあそれはだからやっぱジャンル映画のとしてのホラー映画っていうのはもちろんあるとは思ってるよ、
う
ん、
そうそうそう、
それいや、それはちょっと傷言い過ぎやと思うん
だ。言い過ぎ、
あのそのちょっとね、やっぱ訂正させてほしいわ。
わかります。あのゲットアウトをさ、うん、ホラー映画じゃないって言った時のさ、ゲットアウトはホラー映画でしょって俺は思ったから。
あ、まあまあそれは確かにそうか。ちょっとそれは俺が言い過ぎてるな。
そう、うん、まあまあそうやね、俺そうやね、上げ足取るのは良くないですね。はい、ということで、うん、まあいや、もうこれはもう紛れもなくホラー映画だと思います、うん、サブスタンスで、まあ、サブスタンス今まあ日本でもすごく話題になってるんやけども、まあ本当にいろんなものの象徴と言えるんやけど、まあまあサブスタンスに関しては去年かなのカンヌで最初にものすごく話題になってた、
うんうん、
で、まあ、カンヌで脚本賞を取るんやけど、コラリー・ファルジャーが取るんやけど、
うん、
ものすごく話題になって、本当にクレイジーな映画だと、うんうん、もうぶっ飛んだ映画が来たっていう感じで、まあ、すごく楽しみにしてたんやけれども、うん、まあ、同時にやっぱりすごくエンターテインメント的でもあって、でアカデミー賞にもがっつり絡み、
うん
うんうん、そして日本でも、いろんな意味で話題になっている作品ですね、うん、で今日トークセッションなので、いわゆるネタバレっていうことにもガンガン触れていこうと思うので、
はい、
見てない方で気になる方などはお気をつけいただきたいんですけれども、うん、 で、俺ね、生活と映画でさ、もう本当にしつこいんやけど、ネタバレって言葉が嫌いっていう話を好き嫌いずっとしてるじゃないですか、うん。それはまあ映画がネタじゃないからっていう話をしてるからやねんけど、ただ、サブスタンスは結構そのネタバレ映画やと思うんですよ。だから本当にまあどういう風に、うん、曲がれとクワリが現れるかとかとか、もういろんなところに、まあ、オッチとかさ、ネタみたいなものが仕込まれてるんやけど、で、俺ネタバレっていうそのネタ、映画はネタじゃないっていうので怒ってたんやけど、でも、ネタバレっていう言葉が定着したのも、ある意味ジャンル映画っていうものが、すごくこう、舐められなくなった時代も反映してるんやなと思うわけ。だから B 級映画って言われるものとか、うん、まあそれこそホラーとかのジャンル映画とかは、うん、それこそネタ一発勝負やったりもするやんか。
ああ、なるほどね、
うん。で、そういうホラー映画とか B 級映画とかの、それこそネタを含んだようなものも、いや、面白いし、映画において非常に重要じゃないかっていうことが、うん、本当にここ、まあずっと変わってきたわけやけど、うん、いわゆる A 級映画みたいなものだけが、高級なものじゃないっていうかさ、そのアートではないっていう、
うんうん、
ジャンル映画とか B 級映画こそ面白みがあるのだみたいな話があって、
うんうんうん
うん、時にサブスタンスってやっぱりそれの象徴の一つやと思うんやんか、
うん、なるほどね、
うんうん、ってやった時にあ、そっか、じゃあネタバレっていう言葉もやっぱりそれなりの意味はあるんやっていうことを、ちょっとサブスタンスのことを考えた時にちょっと見直しました。私考え直しました。
あ、そのでも傷が嫌なのは割と全てにおいてネタバレっていう言葉、どんな作品に関してもネタバレっていう言葉が使われるっていうところが嫌なんじゃないの。
まあそれはそうやね、うんうんうん、それもそうやし、
でただその全く意味のないものでもないよねっていうか、うん、うん、っていう意味として再考したってことね。
っていうのはあるかな。うんうん、まあ、あと、俺、カタカナ4文字の、略語が好きじゃない。
元お元のとこで、
ね。まあ、カタカナ4文字っていうか、まあ、カタカナの略語はね、俺スマホもまだ言えない人間です、私。
どういうこと？
スマートフォンって言ってしまう。
あ、そうなの？
スマホって嫌やねん。
あ、そう。う
ん、とかね、まあまあそういうものとかはいろいろあるんですけど、うん、
ちなみにIT 業界だと画面サイズのスマホ SP っていうけどね、
それはそれで別の嫌さがあるなまあいいや、はい、ちょっと今日は業界の話っていうのはあるんですけど、はい、はい、っていう感じの、まあサブスタンスだから、まあそういう意味では本当に B 級映画とされてきたものっていうのが、うん、まあ、ある意味、天下取ったりみたいな、
うん、
ところがあるし、うん、あと、まあ、なんかその、俺がずっとここ数年言ってる、フランス映画が本当に今面白いっていう、
うん
うんうん、話の一つの、到達点かなっていう感じはしてます。うんうん、まあ、その女性とクイアの監督が、40代、30代、40代の監督がどんどん出てきて、うん、面白いものを撮ってるっていうのが、
うんうん、
出てきて、コラリー・ファルジャー、フランスの監督ですね、うんうん、これが長編第2作で、1作目のリベンジっていうのが、うん、まあ、レイプされた女性が復讐劇をするっていう、うん、それもまあジャンル映画なんですけど、っていうところから出てきた人が、まあ、これだけ注目されるっていうことの、うん、そうね、一部であり、そしてまあある種のちょっと到達点みたいなところもあるかなと思ってますね、
うん、なるほど、
うん、そうですね。まあなんか、そういう意味では、だから、うん、ホラー映画っていうのが結構ほんまに今インになってる。
うんうん、
でもまあジャンル映画がインになってるっていうところもあるんだが、
うん、
大阪はサブスタンスっていう映画に関して何かこう興味惹かれるポイントとかってあったりした？なんかその、そういう意味で、ホラー映画にも距離があり。
はいはい。
で、今回で言ったらそのホラーっていうよりさらにもう一歩踏み込むとボディホラーじゃないですか。
うん。うん、
っていうところとか。
興味、それは、事前にってこと？
事前に。
事前にか、うん、そうね、なんやろ、
俺
は、まあ、まあまあでも積極的に、うん、自分の好みから興味が惹かれるっていうところは、うん、うん、正直あんまりなかった。
そうやんな、うん、なんかそれこそ俺の勝手な大阪のイメージからはちょっとやっぱ距離が遠いなっていう感じはしたんですよ、
う
ん、
そうやな、うん、これはまあそのね、まあ正直ここで撮るよっていう話にならへんかったら劇場には行ってへんかったかもしれません。
う
ん、まあめちゃめちゃ話題になってたし、うん、まあアカデミー賞、まあまあ結局その主要のあとメイクアップは撮ったんやっけ、
うん、
うんうん、やったけど、まあてだけど、まあアカデミー賞で話題になったのも知ってるけど、うん、うん、普通に選んでたら優先度は下がってたやろね。
うん そうやね、
うん。うん。それはもうその通りです。あの、当たりです。う
ん、なるほどね。うん、いや、まあ、だから、そうやね。うん。だから、デミムーアっていうところでもちょっとそんなに別に思い入れがあるわけではないよね。
まあ、そう
は。俺らは90年代のデミムーア知ってる世代でもある、
うん。知ってる世代ではある。まあ、でも、ゴーストとか、うん、なんか、は、まあ、もちろん見てたっちゃ見てたけど、まあ、思い入れがある女優さんでもないかな。
うん。そのね、今回、まあ、その、サブスタンスの宣伝方法でいろいろ、まあ、批判が上がったりもしたんやけど、うん、デミムーアってその過去いろいろゴシップとかでいろいろ言われた人なんですよ。うん。やし、それこそ、ゴシップじゃなくて役者として頑張ってる時とかでも、G.I. ジェーンで、いや、体張りすぎ、かっこ笑いみたいな感じのバカにされ方のしてたりとか、うん、今から思ったら本当にひどい話やねんけど、うんうん、そういうことにすごく、うん、本当に、あの、直面してきた人でもあるんやんか。うんうん、けど、大阪それこそゴシップとかに興味ないしさ。
そうやね。
そうやね。アストンキャッツァー、カッチャーの件とかもあんまり見てないやろ
う
しね、
うん。あ、そう。でもね、その、パンフレット買ったんですよ、うん、サブスタンス。うん、で、その、一個コラムがね、うん、その、映画ジャーナリストの斉藤さんっていう人が、うん、もう、デミムーアに関してのコラムを書いてて。うんうん、
いや、こいつ大事、うん、重要ですよ。
そうそう。で、あの、そこで、あ、そんなことがあったのねっていうのは、うん、あの、勉強しました。うん、なんか、でも、ほんまにでも、
でも勉強したって感じだ
よね。これを読むまで、うん、全然知らんかった。
いや、知らんかったし、うん、なんかその勉強したっていう感覚で、おもろみたいな感じなの、そんなならないってことやろ。
そうやね。
そうやろ。
そうやね。
から、まあ、だからそういう人は、ちょっとサブスタンス遠いかなっていう感じはするんですよね。
ああ、それは、だから、入り口のところではだいぶ遠い。
ね、そうやね。入り口のところもそうやし、うん、まあその、例えばここで主題になっているルッキズム、エイジズムの話とかも、うん、俺とか結構身に染みたりはするんやけれども。
うん。うん、え、それは、どういう位置づけで身に染みるの？
その主題の話にもういきなりなっちゃうけど、
うんうん、
その主題に関して言うと、あ、ちなみにこれさ、あの、ネタバレするとか言ってる、上で別にストーリーとかも説明してないけどいいかな今回いい。まあ話題作でしょう。うん、いや大丈夫でしょう。予告編見てくださいって感じで。で、いきなりまあ主題の話をするんやけど、いや、これってやっぱり内面化したそのルッキズム批判っていうか、ルッキズム批評というか、っていうのももちろんあるんやけど、うん、風刺やねっていうか、風刺があるんやけれども、うんうん、やっぱりその、内面化したルッキズムの話やから、
うん、
いかにその世間がバカバカしいっていうのをもちろん描いてるんやけど、そのバカバカしい世間のルッキズムとかをね、いかに自分がそれを内面化してしまうかっていう話やから。
ああ、なるほどね。うん、まあ、もう、なんやろ。まあまあ、自分に対して貸してしまうっていう話
だ
ね。
それは、俺はやっぱあるし、うん、で、今40になりましたけど、40になったゲイ男性として結構直面してるところである。
ああ、なるほど。
うん、まあ、これね、うんうん、あの、それこそさ、あの、サブスタンス語るときの難しさって、本当にやっぱり、まあ、特に男性が語るときとかって、うん、女性が直面している社会からのそういう美しさに対するプレッシャーみたいなものとかって、本当に全然違うから、うん、経験しているものが、うん、あの、本当に一緒に語れないものなんではあるんですが、うん、でも僕はやっぱり、まあ、ゲイ男性として結構やっぱりルッキズムがきついコミュニティと言われている、
うんうん、
ところで育ってきたし、何より、俺がね、個人的に、それを結構内面化してきた、やっぱり。
お
20代、うん、10代、20代、特にね、うん。やっぱりその、痩せてるって言っても、その、なんつうかな、あの、筋肉がない、
うん
うん体って本当に、いわゆるモテないとされてきた、
うんうん、
特に俺ら世代なので、うん、それを結構内面化してたので、うん、割と10代、20代、そこで俺結構苦労したというか。
うん、あ、そうなんやね、
うんうんうん。っていうのがあるんやけど、うん、30代になって、割とそこの呪いからちょっと逃れた。
うんうんうんうん、
あ、全然なんか、そんなこともないんやなっていうか、うんうん、好みって多様なんやなって当たり前のことやねんけど、うんうんうん、っていうことに気づいたんだけど、うん、やっぱり40になって、まあ、とはいえ若さっていうものが、やっぱりも、
うんうん
うん、モテの不可欠な要素であるよな、みたいなところに。
あ、なるほど。
直面してて、で、全然別に若さだけがモテ要素ではないって頭では分かってるんやけど、うん、やっぱりちょっと内面化してる、自分が、うんうん。結局自分との戦いなんですよね、それって、本当に、
うんうんうん。なるほどね。
うん。だから社会が悪いっていうか、その、ルッキズムっていうものを押し付けてくる社会が悪いんやけれども、でもそれを、やっぱり内面化する自分が一番の敵だっていう。
うんうんうん。
それをやっぱりここまでキャッチーな設定と脚本にした、 この映画がすごかったなっていう
のは。ああ、なるほどね。うん、今の話でさ、うん、その、今の話よかったなと思って、うん、その、ルッキズムに関して、うん、自分の内部の話として捉えるっていうのに、うん、なんていうか、こう、ハードルじゃないけど、うん、そのこと考えてええんかなみたいな、この映画の中で。
あ、そう。
自分自身がね、うん、その、まあ、40代の男性として
ね、うん。あのね、まあ、ルッキズムって、なんか本当にいろんな意味でちょっと拡大解釈されすぎみたいなところもあって、うん、まあ、その言葉って変わっていくものやから、普通に、うん。まあ、いいと言えばいいんやけど、本当は、その人の見た目で待遇が変わってくるとか、うんうんうんうん、そっちを、そのことを批判する言葉なんか、うんうん、例えば、履歴書に写真がある。はるってなった時に、うんうん、その見た好ましいとされる見た目の人が通りやすくなるとか、うんうんうん、あるいはなんか陪審員制度の裁判の時に、うんうん、好ましいとされる見た目の人が、その刑が、緩くなったりとか、うんうんうん、そういうことが本当に起こってしまうから、そういうのをやめようっていうことやねんけど、うんうん、だからその例えば映画とかをの俳優を見た目の好みで見た目ばかりで語るっていうこととかを今ルッキズムって言ったりするんやけど、うん、まあ、そこまで言っていいのかなって思うところもあるし、まあ、確かにその目線も大事やなっていうことで、うんうんうんうん、本当に結構いろんな、なんかこう要素があるから結構こう、うんうん、その語る時の中でも自分の中でも葛藤があるっていうテーマだと思う、はいはいはい、
うんうん、
から本当にいろいろ難しいんやけど、
うん、
でもやっぱりこの映画は自分の中にあるそのまあ自己嫌悪であったりとか、うんうん、自己規制みたいなものとかっていうのがやっぱりすごく入ってるっていうのがやっぱりうまいんやなと、
うんうんうん、なるほどね、うん、いやなんか今の話を聞いてなんかちょっと一歩半歩ぐらいちょっとサブスタンスの映画には自分が近づいた気がした。なるほどね。あ、そういう風に、なんていうか、まあ、感じてもいいやって変な話やけど、うん、っていうのはちょっと今思ったから。
なるほどね。うん、まあなんか、そうやね。今日、まあテーマの話ちょっと後でしようかなと思ってたから、うん、いきなりテーマの話。
あ、ごめんね。
いや、もう全然しちゃったんやけど、うん、とはいえ、やっぱりバキバキのボディホラー
あ、まあそうですね。
そしてエンターテインメント映画でもありっていうところで、うん、怖くなかったよね。痛いのは大丈夫やった。
痛いのは大丈夫やった。行ったと思ったけど、うん、
脊髄注射とかね、
うん、とかまあ背中ばっくり割れるところとか
縫うのをやったら必要に、うんうん、針大丈夫。
針はね大丈夫だ。
針無理な人ほんまこの映画無理やろ
う
な。
うん、そうね。痛さはそこまで、いや、なんていうか、自分自身の痛みと、こう、ちょっとぶっ飛ん、シチュエーションがぶっ飛びすぎてて、なんか、離れたものとして割と見てる感じやったから、うん、むしろその、なんやろうな、こう、その、ぶっ飛び方というか、その、なんか自分からの距離みたいなのを、割と面白がって見てたっていう方を、の方やったかな。
なるほど、ね。
だから、行ったとかっていうより、うわ、めっちゃ吹っ飛んだとか、なんかそういうのの、面白さの方が、割と俺の方にはこう、うん、強く感じられてたかな。
なるほどね。うん、ということは、だから大阪の中ではやっぱテーマ的にも、ジャンル的にも、やっぱ自分とはこう、当事者性としてはそんなに高くないものとして見たっていう感じ。
うん、そうやね。うん、なんか当事者性、うん、それはそうやな。
うん
だから、うん、そうやね。うん。だから描かれてる痛さとかっていうのにも距離はあったのはあったかな。だから怖くなかったのかな。
うん。なるほど。
うん。
とはいえ、大阪この映画を楽しんだわけやんな。
うん。
その距離がある中でどういうポイントが面白かった？
やっぱり演出の過剰さじゃない？
あ、
うん、うん。やっぱ気持ち悪いんやけど、うん、ある意味、その反面ビジュアルとしての強烈さが楽しいところもあって、うん、だからもうまあ2人がさ、うん、対決するシーンがあるやん、
うん、
であそこで映画がいきなりグッとドライブするけど、うん、やっぱあそこのド派でさ、
うんうんうん、
蹴ったらさ部屋人が部屋の端から端まで吹っ飛んでさ、うん、ガラスボーンってぶつかるみたいなのがさ、うん、あんなの絶対見てて楽しいやんで、なんかあの辺の面白さと、うん、もうそっからさ、なんかそのテンションのままさ、どんどん変なことが起こっていくっていうのの、うんうん、ドライブ感みたいなのはめちゃめちゃ楽しかったのよ。
なるほどね。
うん、で、 で気持ち悪いことも起きるし、不気味なことも起きるし、やけど、ある意味なんかどうやって見てもいいか分かんない、でもなんとなく自分の気持ちがずっと興奮しているっていうところから出てくる笑いみたいなのを、うん、がずっと自分の中でなんかずっと笑ってる、うん、
まあだから過剰さっていうことがすごくあるよね、うん、本当にもうここまでやるかみたいな、うん、もうそのカンヌの時から話題になってたっていうのも、ほんまにその過剰さっていうことがすごく話題になってたんやけど、うん、それこそ今大阪が言ったバトルシーンとかも俺やっぱ悲しいんですよね、すごく。
あ、
切ないし、
いや、あそこをどう捉えるのかっていうのは人にもよるかなって、うん、何と何の戦いなのかみたいな話でもあるよね、
うん、そうだからこれ本当に設定が上手くてさ、うん、やっぱりそのまあそのデミムーアがそれこそサブスタンスを、うん、エリザベスね、エリザベスがサブスタンスを売って若返る話じゃないっていうのがすごく巧みで、うんうんうん、別の自分が背中から出てくるっていう話なので、そう、 そう、 そう、 そうなった時に、Remember You Are One なので、うん、あなたは一つなのだって言って、別人やけれども、同一人物であるっていうことを、カッパしたっていうのが、本当にすごいなと思うんですよね。
うんうんうんうん、まあ、若返る話やって、ちょっと想像して見に行くからね。うん、
そうじゃない
な、やっぱり。そこがさ、裏切られるところが、割と、一番最初の驚きポイントではあるけどね。
っていうね、その、今話の、こう、話とか設定の話で言ってるけれども、うん、っていうのを、ちゃんとそれをビジュアルで見せるっていうのも、やっぱこの映画のすごい、うんうん、良さやねんな。で、やっぱこれ、もう徹底的にデザインの映画やと思うんやんか。うんうん、本当にもうとにかく現実じゃないっていうことを今日ものすごく強調する。その、最初の、エリザベスがやってるエアロビのさ、場面が終わってさ、廊下に出たらいきなりシャイニングみたいな廊下になるっていう。もうあからさまなキューブリックの引用みたいなところから始まり、うん、まあ、ハエがあのワインで溺れてるとことかは、あ、クロネンバーグのザ・フライヤーなとかあるし、まあ、ジョン・カーペンターもあるし、あと、まあ、その、俺が、注目を返されたことの時に言ったドイツ表現主義からの影響、うん、ホラーの源流とされるカリカリ博士とか、
うん、
吸血鬼ノスフェラトゥとか、そのあたりですけど、うんうん、その感じもすごくあるっていう、要は極端なもので見せていくっていう、うんうん、のを本当に徹底的にデザインしてるので、やっぱそこがね、やっぱり目で見せて、ビジュアルで見せていくっていうことを徹底してやってるので、うん、そこは本当に映画として優れてるし、そして映画オタク的やと思うよ、
うんうんうんうん、
この前のね、コラリファルジャの一作目リベンジっていう映画も結構似てるんやんか、サブスタンスに。バキバキってした感じとか見せたりするんやけれども。
それビジュアルの感じも結構似てるってこと？
そう、ね。
俺ちょっと今日見てこようと思ったんやけど、うん、見られへんくて。
これは結構バイオレントな映画なんですけど、うん、ホラーってことではないんやけど、結構バイオレントな映画やねんけど、で、すごく低予算で限定された状況で作ってるんやけど、うん、やっぱこういう映画見せたいんやなっていう感じはすごくある。
うんうんうん、
のですごく通用してるし、あとその前の短編のリアリティプラスっていうのが YouTube で見れるんやけど、うん、リアリティプラスはもう本当にサブスタンスみたいな話ですけど、
うん、
ので本当この人ね、語りたいこととか興味あることとか見せたい映像みたいなものがすごくバキッとある人なんやと思う、うん、
でももうなんか幼い頃からジャンル映画大好きやった女の人やったやろ、うん、っていうのが、うん、書いてあったよ。
それこそね、YouTube で見れるんやけど、配給のギャガが作ってる公式の映像で、うん、ギレルモ・デルトロとの対談が、日本語訳も字幕もついて出てるんですよ。それすごくいい対談なので、うん、でデルトロがいっぱい、やっぱ、知的な人ですよ、デルトロ、うん。いいこといっぱい言ってるので、ぜひそれで見てほしいんやけど、やっぱりそのジャンル映画の復権っていうか、まあ、うんうん、更新みたいなところと、すごく重なってるから、やっぱり隅々まで本当にデザインされていて、フォントとかも作ってるんやんか。
あ、これ、うん、
サブスタンス。
あ、うんうんうん、あ、それはすごいね。
うん。やし、モンスターとかのデザインとかも、うん、手作りで作れるとこは、もう限界まで作って、すごくこだわったっていうのがあったりするので、やっぱでね、これね、コラリン・ファルジャが、これ、そうや、最初に言えばよかったんやけど、僕、これ、ザ・サイン・ポッドキャストで、サブスタンス、キズマリーシリーズでやってるんですよ。
うん、
で、ジャーナリストの萩原麻里さんが言ってたんやけど、コラリン・ファルジャが40になった時、私もう終わりやっていう、なったっていうところから、まあ、作ったっていう話で、要は、すっごくパーソナルな映画なんですよ。うんうんうん、さっきに僕、俺が、その自分の、 内面化したルッキズムの話と引きつけてみたって話と一緒で、やっぱりそのすっごくパーソナルなものやねんけど、やっぱここまでデザイン化されたものにそれをアウトプットできるっていうのがやっぱりこの人の
才能、才能としてね、
なんやと思う、ある種のプロフェッショナリズムやと思うっていうのがやっぱこの映画の面白いところかなと思う、
ね、これさ、そのやっぱビジュアルのところとかさ、その、まあ、コンセプトのところというか、っていうのがすごいこうなんていうか目立つ映画ではあるけど、その脚本としてどこが良かったというか強化されたんかね、カンヌで。
ああ、いや、脚本はそれこそジャンル映画のある種の典型みたいなものを、すごくきっちりやってるんやけど、もうなんかやり抜いたみたいなところじゃん。
ああ、なるほどね。
だからまあそれこそラストの話になっちゃうけど、俺さ、ラストとかは割と読めるんですよ、割と。
それは
例えばさ、もうさ、あの、大晦日のショーみたいな話
が出てくるのか。ああ、まあまあ、そうやね、そうやね。
だから大晦日のショーみたいな話が出てきた時には、もうここでひどいことが起こるみたいな。
いや、それはそうそうそう、それは思った。
やし、まあもうその前に遡っても7日ごとで交代しなければならないっていうルールを徹底的に言うところから、ああ、このルール破られるとか思うやんか。俺のこの映画に対する恐怖ってそこなんですよ。
ああ、その、もう分かっていることが、起こっていくのを、こう、なんていうか、あの、待つっていう。そう、
嫌なことが起こるっていう。
あ、それはわかる、それはわかる。
これから嫌なことが起こるっていうのを、もう徹底的に見せていくっていう。
え、それはさ、傷の言う怖さ、
そうだね。この映画に関しては、この映画に関しては、俺は、ある意味、典型的なホラーを見てるよりも、俺は怖さを感じて、やっぱり、なんかその嫌なことが起こるってわかってるのに、あの、それを見たいと思う気持ちであるとか、あるいは、やっぱりその、まあ、デミ・ムーアがインタビューでこれ言ってたことやけど、人は自分をこれだけ痛めつけることができるっていうことについての映画っていう。いや、ほ
ん
とそうですよね、と思うというか、そこの怖さやね、俺はね、すごく。まあ、悲しさも感じるけど。
確かにね。あの、まあ確かにね。まあ自分を痛めつける映画ね。まあそれはそうやね。
いやだってな。
なんかほぼ自分ないだけの問題っちゃ問題やもんね。最後、初から最後まで、ね。
そう。で、これってまあもちろんフェミニズム映画でもあって、その、いわゆるその男性中心社会とか、あるいは業界に、ハリウッド、特にハリウッドを中心とする映画業界の醜さみたいなものを告発してる映画ではあるんやけれども、やっぱ彼らと戦うんじゃなくてっていうか、本当に男とかマジでしょうもない男しか出てこないっていうかさ、あの最近の映画やったらこう男の人も抱えている弱さがあるんですよとか、そういうことを丁寧に描いくのが評価されたりするんやけど、もうそれをやらないっていう、
やらない
よ
ね、
もうある種もう本当にカリカチュアするっていうところが逆にすがすがしいんやけど、この映画。でも、彼らを、あの彼らに向けて銃をぶっ放す映画ではないんですよ、リベンジはそうやね、リベンジは彼らに向けて銃をぶっ放す映画やねんけど、そうしなかったっていうことのやっぱ悲しさと、俺はやっぱ怖さも感じるねんな、やっぱりそこに自分に向かってしまうことの、
はいはいはい、あ、まあそこは悲しさや、
っていうことをね、やっぱり俺はすごく感じたかな、この映画に関しては。
なるほどね、これでもさ、そのジャンル映画ってで割と男性のもの的なものでもあるやん
か、ってずっと言われてきたのが、だからそれこそジュリア・ディクルノのチタンじゃないけど、本当にフランスをホットスポットして世界中ホットスポットとして世界中からそういう違うものっていうものがどんどんできたっていう、
それはだからやっぱこの、でもあのサブスタンスに関しては割とほんまにこの人好きなんやなっていう気もして、
はいはいはい、
ジャンル映画自体を、でただチタンに関してはやっぱそのなんかジャンル映画を、まあ、ある意味一つのネタというか手段として使ってるようななんかイメージがあったんやけど、もうサブスタンスに関しては、まあ、ちょっとそのインタビューを読んだところもあるんやけど、これ本当にこの人こういう映画が好きで、
まあ、
でそこにある意味その自分のテーマが乗っかってるっていう感じの、だからすごい渾身の一作なんやろうなっていう気は、あの、した。
うん、
そこはなんか、なんていうか、ある意味、その、メタ的なというか、その、見終わった後っていうか、その、パンフレットを読んだり調べた後に、あ、すごいかっこいいなっていうふうには、思った、
そうやね。ところでは。それは確かにそうかもな。 だからある意味さ、この映画ってそういう意味ではジャンル映画を全うしてるとも言えるから、うん、あんまり逸脱はないんやと、うんうん、ないと思うやんか。
その傷が言ったその
最後読める感じとかも含めて、うんうんうんうん、からそこが物足りなさとも取れるし、うん、かそれこそ大阪が言うようにかっこよさとも取れるっていうところはあると思うけどね、確かにね。
全然、うん、だから、まあ、やっぱジャンル映画、俺はだからジャンル映画、特にホラーっていうジャンル映画に関しては、見てもないし、知識もないけど、うん、なんかジャンル映画って聞いた時に、俺が一番最初にやっぱ思い浮かべてしまうのは、あの、グラインドハウスシリーズの2作、
うんうん。
で、やっぱタランティーノが、
まあ、
その、うん、なんていうか、まあ、得意としているというか、うん、
功績は大きいよね、うん、やっぱりね。
うん、で、やっぱ そこから、その、なんていうか、まあ、ただの B 級映画ではないというか、うん、っていう風な扱いになっていったのは、それはそうなんやね。
うん、それはそうなのが一つ大きいと思うし、うんうん、それこそギレルモ・デルトロね、
うんうん、
モンスター映画であるとか、うんうん、特撮映画とかっていうのとかに、まあ、いかにその幅広い大衆性とさらに芸術性を両方乗せれるかみたいなこととかが、やっぱこの、まあ、20年とかですごく進んでいったし、うんうんうん、まあ俺はしつこいようやけどフランスから、
うんうん、
特にエッジーなものが出てきてるっていう感覚かな、うんうんうん、だからちょっと比べるのも申し訳ないけど、やっぱエミリア・ペレスがやろうとして失敗したっていう感じが俺はすごくするというか、やっぱジャンル映画として、いや、ジャンル映画のミックスっていうのをやろうとして、エミリア・ペレスはやっぱり俺は失敗したと思ってるやんか。まあセザル賞とかでも評価されてますけど、でも俺はやっぱちょっと過大評価やと思ってて、でやっぱ俺はサブスタンスの方がに軍配を上げたいし、うん、でその違いって何かっていうと、うん、やっぱりね、サブスタンスは切実なんですよ、
うんうん、
コラリオ・ファルジャのモチベーションが、うんうんうん、ものすごくパーソナルな切実さとともに撮ってて、で本当にデニス・クエイドみたいに手あのとおしっこして手洗わずにそのままエビ食ってるおっさんのために、
うん、
なんでそんな頑張らなあかんのっていう、
うんうん、
本当にその悲しさでも切実さっていうのが両方あるっていう、
ね、なるほどね、うん、でもエミリア・ペレスとの違いで言うと、これはもう全然もう感覚的なあれなんやけど、さっき言ったこと繰り返しちゃうけど、やっぱあの愛がすごいと思った。
うん、
その、
なるほどね。
うん、そのコラリファルジャ自身の、
うん、ホラーに対する愛、
ね、うん、
愛ね。ある血みどろ描写に対する愛ね、
うんうんうん。あそこはやっぱなんかもう、なんか自分のものとしてやってる感じ、借り物ではない感じがすごいするから。
うん、あのさ、いい話があってさ、うん、ラストのさ、本当に血しぶき、うわーっていうさ、うん、もう怒りが爆発って言って、うん、もう映画としてのカタルシスがここですっていう、100人見たら100人がわかるっていう、あのシーンあるんやけど、あのシーンはやっぱりコラリファルジェが消火器にあの血のり詰め込んで、うん、自分でブワーって巻いてたわけ、
うんうんうん、
らしいんやんか。それは本当にいい話やなと思って、うんうん、本当に映画制作に彼女自身のカタルシスが入ってるんですよ、うんうん、やっぱり。もう本当に、あの、血のりをバーってやりたかったよなっていう。自分で、ちょっとスタッフにやっといて、アシスタントで私ちょっとそういうの気持ち悪いからとかじゃなくて、私がやるって言って。
なるほどね。
その感じがあるのよ。やっぱこの映画に入ってると思うね。
うん。あと、あの、これはパンフレットに書いてあった、うん、あのストーリーなんやけど、うん、これリファルジャは、うん、あの、POV ショットを、うん、あの、自分で、あの、ヘルメットつけて
る、ね。そうそうそう。
ね、うん。だから、もう、完全に主観、なのよね、うんうん。
エレベーターのシーンとかも、本当にね、ぎゅうぎゅうの中でやってたりとかして、うん、これ、結構 YouTube とかで、それこそビハインドザシーンとか結構見れるので、うんうん、それ結構面白いですね。うん。っていう、なんかそうそう。だから、すっごくパーソナルし、でやし、本当に個人の怒りとか、個人の悲しみ、うん、切実さって入ってるのに、こんなにもデザイン、されたものが出てくるっていうのが、うんうん、そのまあ両立、そのバランス感とも違う感じもするんやけどね。
うんうん、そうやね、うんあらうん。バランス感ではないと思う。
なんかね、
バランス感過
剰やもんね。
ではないと思うけど、そのジャンル映画からとしてのホラーから遠いってずっと言ってる自分が、もしかしたら親近感を覚えるというか、うん、興味があるのは、やっぱあそこの、その、ジャンルと、テーマに対しての真摯さと愛をすごく感じるところかもしれない。
そうやね、うん。まあだから本当にまあある意味本当に長編2作目にして決定的な作品を撮ってしまったので、うん、次どうなるんかなっていう感じはちょっとあるんやけど、うん、 うん、まあでもね、これだけいろんなものが、まあ、あの、マーガレット・クアリーの話とかあんまりできてないけど、
うん、
マーガレット・クアリーにとっても本当になんか当たり役っていうかさ、
うんうんうんうん、
これが象徴的な役やと思うし。
マーガレット・クアリーは、ワンスアッパンタイム
に
ハリウッド出たあの。
そうそうそう。っていうのもあるし、最近だとランティモスの周りとかにね。
あ、
うん、
そっかそっか、
うん。出たりしてたりするんやけど。うん、うんうん。いや、マーガレット・クワリーのあの胸とかも付け胸らしいから、
ね。はいはい、はい、
うん。とか、本当にだから、本当にさ、世の中がこう、綺麗としたりとか、あの、性的としてるものがいかに人工的なものかっていうのを、これでもかというか入れてくるっていうね。
なるほどね。
俺でもね、この映画に関してはね、あの、結構こう、ネットでの盛り上がりっていうのを、割とこう、珍しく興味深く見てます。
うんうん、
俺、ネットでわーってなるのって、あんまちょっと苦手やねんけど、
うん、
でもやっぱり、みんなね、やっぱこう、自分ごととして見てしまうところがすごくある映画やねんな、そういう。
うん
うん、から、みんなやっぱ語りたくなるのはすごくわかるし、なんかいろんなところで意見が分かれるのもすごくわかるし、うんうん、そしてその意見が分かれることに対して、ある種、好戦的になるのもわかるっていうかね。
うんうんうん
うん、例えば、フレッドって出てくるじゃないですか。あの、昔の幼馴染というか、
うんうん、
あの、10年生の時に同級生やったって、うんうん、明らかにエリザベスが覚えていない。
うんうん、
多分、パッとしない同級生やったんやろうって。そして、電話番号を渡す時に、べちょべちょになったやつを渡してくるっていう。あのフレッドの捉え方も結構人によって分かれてるんですよ。
ほう。
例えば、あれはフレッドがその、べちょべちょになって、あの、渡してくるっていうのが舐めてるっていう。
うん。
うん、いや、舐めてると思うんやけど、
うん、
けど、なんか、本当にそれができない人とも取れるわけ。
あ、俺はどっちかっていうとそっちで撮ったから、
うん、そこまで気が回らない、
回らない、
回らないがゆえに、ああモテなかったんやろうなみたいな感じ、
どっちかっていうとそこを過剰に表現しているところなんかなって俺は捉えたけど、
ね、うん、やねんけど、うん、でもと同時にそれはやっぱりその、うん、ある種のその落ち目になった彼女、
うんうんうん、
っていうのをどっかで分かっててああいう扱いをするできる男っていうのを捉えてる人もいて、
ああなるほど、
と同時に、うんうん、でも、エリザベスね、デミムアがやってるエリザベスも、でも、こいつのことを隠したと思ってた。
うん、うん、
うん。っていうのを反映してて、でも、彼にすがるしかないみたいなところを反映してるって捉える人もいてて、
うんうん、
だからフレッドの捉え方も人によってすごく違ってくるんですよね、やっぱり。
うん、うんうん。
っていうところも含めて、いろんな部分が、この映画ってすごく象徴的に鏡がいっぱい出てくるけど、
うん、うん、出てくる。
うん、それも映画的やけどね。
うん、うん、
そのある意味やっぱり自分を映されてるような感覚になる映画っていうのはすごくあるかなと思う、ね、
まあ、鏡とあと写真、
まあ、写真な
写真
っていうか、まあ広告ね、
で逆側にそのデミムーアの肖像というか、うん、の写真があって、あれもすごい象徴的にずっと使われ続けて、うん、向かい合ってるからね。
それこそフレッドとデート行きかけた時にさ、
うん、
スーの広告がさ、うん、ずっと自分を見てくるっていう、
そうそう、
あの感じとかね、
うん、でその後にドアノブに映った自分の顔があってね、うん、結構そこがだから
あれもちょっと過剰に残酷なんですけど、うん、ドアノブに映った自分なんか歪んでるに決まってるんやからっていうね。でもそれもやっぱ客観的には判断できない、全ては主観であるっていうことで、
うんうん、
そしてそれが自己嫌悪になってしまう。
うんうんうん。
なるほどね。ラストはどう捉えましたか？本当のラスト。
一番最後。本当のラスト？
うん。
本当のラストは、まあ、それもやっぱり、あの、映画としてさ、最初と最後のつながりっていうところでの、うん、その、場所、ロケーションとしてのうまさのところは一つ、うん、その、本当にそれもそのジャンル映画としてっていうか、うん、あの、なってるなって思ったのと、俺やっぱその、最後、割と、なんていうか、いい終わり方というか、
うん、
あれ、解放感があ
るやんか。そうそうそう、あれ、最後、需要をついにできたとも捉えられる。
うん、うん。いや、そうそうそうそう。いや、そうやなと思ってて。うん、あの、だから、変な解放感があった。
そうやな。うん、まあ、それこそ血しぶきばーって巻いた後やからね。
うん、
カタルシスがあった後のっていう自己需要っていう声から、ある意味、カタルシスとも言えるんやけど、でもやっぱりその裏側にはものすごくべったりとした悲しさっていうのもやっぱ張り付いてるなとは思ってるね、うんうん、俺はね。
まあ、自己需要、だから、その、なんやろ、自己需要、自己肯定感っていうのの欠如の話の中で、うん、なんか、
自分の過去を肯定できた瞬間のようには確かにあれはさラストは見えるっちゃ見えるのよ、うんうん、
そうやな、うん、
あのスノーボールのねあのこの中のあの人形のことをと自己投影してて、うん、であれが良かった瞬間っていうのが最後にあの思い出されるっていうところが、うん、なかなか俺はうん確かに解放感はあった、
うんうん、そうやな、まあだから過去の自分と対立してしまうっていうのがすごく悲しいねんな。
うん、でもさ、ちょっと面白いのがさ、あれが過去の自分でもないやん。で若かりし頃のビジュアルでもない自分みたいな感じもするやんか。
まあね、うん、理想とする。
する、そうそうそうそうそう、そう、う
ん。ところもあるんやけどね、うん。でもやっぱりエイジズムっていうものをそれこそすごく内面化してたら、やっぱり、うんうん、若い時にその年上の人をバカにしたりとかさ、うん、ちょっとどっかで、うん、っていうところとかもすごくあるからね、うんうん、やっぱそれの象徴みたいなところもあるし、う
ん、結構そのなんていうか自己分裂の話でも、うんうん、あるっちゃあるやんか。だからその なんていうか自分の中のアンビバレントな、側面っていうのが分離して喧嘩する話でもあって、
うん
うん、だからそうやな、そうセベランスのことをちょっと思い出したところはあって、うん、でそあれってその仕事をしている時に、まあ、仕事に対してもある意味喜びを感じる自分と、うん、そこに喜びを感じずにそのなんやろ、まあ、プライベートだけ、あればいいっていう自分の間での、うん分裂と対決の話でもあったりするから、
うん、
なんか、うん、ちょっと近しいものというか、うん、若干テーマ的に被ってるところもあるんじゃないかなっていうのはちょっと思った。
そしたらこのサブスタンスに関して言うとさ、エリザベスとスーが追ってる分裂って何やと思う？どういうものを象徴してる？
ああ、まあでも見てるところは結局その自分の美しさを求め続けるっていうところではあるのか。で
もそうだからエリザベスもスーもさ一緒なわけ、価値観としてはある意味、うん、そのセメランスの価値観の違いとやっぱちょっと違うような気がする、う
ん、ああ、まあでもその途中から分裂してくるやんか、うん、その要はなんやろな、ある意味どうなんやろな、ちょっと解釈が違ってるかもしれへんけど、うん、そのエリザベスの方が割と自分の性、生きることに対してのなんか大切さというかを後から気づいていくけど、うん、そのスーの方はどちらかというと、その、なんていうか、短期間でも美しくあることっていうのをちょっと求めてるっていうところに、どんどん分裂していく感じはしてて、
その価値観の分裂か、
うん、うん、なんかその焦点は一緒というか、うん、やねんけど、うん、そこがこう自己分そこが離れていくっていうのが中盤のプロセスなんかなと思う。
中盤、うんうん、中盤はそうやね。
で最後にやっぱ対決する前にそのそこがまあエリザベス側がまあその振り返るというか、うん、元のところにやっぱ戻ろうとするっていうところから、うん、まあ最後の結論というか、結末に行くっていう感じがするから、やっぱ分裂のところっていうのも結構重要なのかなっていうふうに思った。
そうやな、うん、なんかでも、俺は結構やっぱり、Remember You Are One じゃないけど、うん、分裂したところで二人とも結局若さと美しさが素晴らしいっていう価値観にとらわれてる、
うんうん、
分裂したところで何も変わらないっていう、うん、すごい虚しさをすごく感じる。
ああ、でも、それで言うと、やっぱその、あの、もう一度一つになった、モンスターになった時に、うん、でもそこでは
そうだね、
うん、ある意味その美しさも求めてるし、まあある意味性というかさ、存在していること自体になんかある意味価値があるというか、うん、っていう存在になってしまってる
やん。いやさ、モンスターになって初めてちゃんと自分自身で表舞台に立つとも言えるわけで、だからそういう意味では本当にギレルモデルトロと対談するのがすごくわかるっていうか、うんうん、モンスターになってある意味こう本当の美しさみたいなものに気づけるみたいな話でもあるから、自己需要の話とね、それは確かにそうやね、うん、
まあそう、うん、だからまあちょっとその分裂のプロセスみたいなのはちょっと一個重要やったような気が、ね、まあ見てる時に気づいてたっていう、うん、今話しててちょっと思い返したところは、
ね、いやそのさもうちょっとさ小さい話をするとさ、うん、その分裂の話で言うとさ最初のあの卵の黄身が分裂するシーンとかもさ含めてさ、うん、まあよう考えてあるわっていうかさ、
考えてあるね、
俺あのサブスタンスのさプロモーションビデオとかもすごい好きなんやんか、
うん、え俺
ああいうのあるやん。
え、ど
え、あの、
ああ、はいはい、うん、あの、サブスタンスっていう、説明のこの物質自体のね、うん、劇中に出てくるプロモーションみたいなね、うんうんうんうん。
あれとかすごく好きやんけど、うん、ああいう無機質さとか、ね、うん、やっぱりその、うん、そういうイメージを、デザイン化するっていう、すごく映画にとって大事、この手の映画によっておいて非常に大事なものなので、うん、それを本当に徹底的にやってるっていうのがやっぱりかっこいいなと思って、
ね。うん。いや、かっこいいのよ。やっぱ、あの、気持ち悪いんやけど、うん、ビジュアルやっぱかっこいいのよね。うんうんうん、その、過剰さのところとは別の、うん、やっぱスタイリッシュさはすごいあるから、うん、音楽っていうか、音のところもね、うん、あの、まあ、ずっと、あの、まあ、気持ち悪いというか、低音がガンガン鳴りまくるんやけど、うんうん、ある意味ちょっと踊れる的なという
か、うん、ちなみに音楽はラファーティっていう、あの、忍者チューンでアルバム出したりしてる、エレクトロニックミュージックの、あの、プロデューサー DJ がやったりしてますけどね。まあ、今回は結構インダストリアルの、
うんうん
うん、本当にそれもすごくデザインされたものになってて、うんうんうん、だからまあ、そういう意味ではやっぱり40代ぐらいの監督がこういう、なんかね、本当にそういう才能を固めて、
うんうん、
面白い映画作ってるなっていう感じはあるよね。
うん、そうやね。
うん、
ああ二作目。そう、あ、そうそう。で、いや、キズが言ってたさ、その、チタン、サブスタンスっていう、うん、まあ、一つの流れがあります。
うん、
次って、なんか、あの、気づいてる動きはあんの？
気づいてる動き？
うん。例えば、次のフランスの女性監督で、みたいな。
ああ、どうやろうね。まあまあ、またまた、あの、面白いものは出てくると思うんやけど、うん、カンヌに関して言うと、今年のジュリア・デクルノーの新作が非常に評判が悪いんですよ。
あ、悪いね。あ、そうな
の。なので、ちょっとどうかなっていう、う
ん、なるほどなるほど
感じあるの、やるんやけど、まあちょっと次の段階に行くかもなっていう感じはあるんやけど、うんうんうん、ただまあサブスタンスは一つの到達点やと思うよ。やっぱこれだけアメリカで、うんうんうん、まあこれ、あの、フランス映画って言ってるけど、まあ合作なので、フランス、アメリカ、イギリスかな、になってるので、本当に国境を越えてこういうものがポップなものとしてインになってる感じがあるから、うんうん、その次っていうのは確実に来ると思ってるので、うんうん、ちょっとまだわからないね。どういうものが出てくるかは。
なるほどね。うん、まあ、お楽しみにっていう感じかね。あの、うん。この流れはでも確実にありそうやっていう。
うん、どうやろうね。うん。うん、っていうのは、まあね、うん、
なるほど、
うん。あるんですけど、はい。まあまあ、うん。そういう意味では本当にまあ、うん、一種の俺はこの近年注目してた流れの一つの、うん、ゴールやったかなっていう感じがする。
うんうんうんうん、なるほど、なるほど、うん。
っていうのはあるので。まあでもデミムーンはもう本当にね、これ、まあ50、映画の中で50歳の設定ですけど、うん、の誕生日になったっていう設定やけど、あの、いや、もう60歳なんですよ。60過ぎて。うんうんうん、で、こんな当たり役をでバチッと見つけるっていうね。うんうん、やっぱそこはね、なんか、あの、ハリウッドも、ハリウッドっていうか、まあそれこそフランスからの来た流れやけど、うん、なんかやっぱ変わってきたことやなと思う。本当にね、中年以降の女性の性と身体の問題っていうのが、うんうん、すごく映画のエッジになってるし、
うんうんうん、
この映画に関して言うとポップなものになってるっていうのは非常にいいことやと思うし。
なるほど。
そう、俺久しぶりゴースト見たんですよ。
あ、そうなの？これがきっかけでというか、うん、見返したってことですね。
そうそうそう、ゴースト見て。いや、デミムーンは本当にね、可愛い感じやねんけど、うん、話としてはね、ちょっと今見ると、ああ、まあ、っていう感じ。
いや、あの、ろくろのシーンで、ちょっと、キュンキュン来なかったんですか？
うん、来ないっすね。
来ないっすね。
てか、パトリック・スウェイジかみたいなところもあったりするんやけど、うん、まあまあまあ。だからでも、そういう90年代のハリウッドが売ってた夢っていうのが、いかに虚しいものだったかっていうのを、ある意味暴いてる映画でもあるからね。うん、残酷ではあるんやけど、うんうん、俺らの世代にとっては。
うんうん、そうね。
うん
うん、そうだね、
うん。でもそこがこの映画のいいとこですね。やっぱりすごく批評的やし、やっぱりハリウッドに対する批評っていうのもすごくあるから。
うんうんうん、
っていうので、本当になんか映画っていうものはやっぱり時代とともにどんどん変わっていくっていうことをすごく感じる作品でしたかね。
はい。
うん。はい。っていう感じですかね。
そうね。うん、面白かった話で。
なるほどね。いや、なんかさ、まあ、この映画ね、俺いいことやと思うんやけど、やっぱりみんな自分ごととして見てて、すごく、うんうん。俺もやっぱりちょっと自分ごととして見てる。うん、この前話したクイアとかもそうやねんけど、うん、 ところもあったので、やっぱり距離がある大阪がどういうところで興味持ったんかなっていうところが、うんうん、今日は聞けてよかったかなと思ってますね。
俺、
う
ん
う
ん、も割と、うん、なんか解釈もこの映画の中でちょっと変わったとこもあったんで、よかったかなと思いました、
う
ん。
ホラー映画見れそうですか、今後。
いや、だから物によるってば。まあでも、じゃこれはでも、その、やっぱり、その苦手意識っていうところは先行してるところは一つあると思ってはいるから、うんうんうん、まあちょっと、見れるものは見ていきたいなと思っております。
うんうん、やし、まあそれこそ今年は爪人たちっていう、うん、あの、すごいビッグなものが来ますけれども、うん、まあホラーが今本当に、うん、重要な、うん、スポットになってるのは間違いない、
うんうん、それを見逃すのはちょっとよろしくないよね、
うん、はい、っていう感じで、はい、うん、そうそう、あの今やってるノスフェラトも非常に面白いので、あのそれこそホラーっていうところを敬遠してるとちょっともったいないかなっていう作品でもあったりするので、
はい、
そのあたりと合わせてチェックしてみてください。
わかりました、
はい、って感じですかね。ということでちょっと本当は冒頭に言うべきだったんですけど、ザ・サインポッドキャストでもまさにサブスタンスの話をしてて、クイアの話もしてるんだけどね、それはもう配信されてます。で、あのそれこそ気詰まりシリーズって言って、あの田中総一郎さんの番組ですけど、萩原麻里さんと三原裕樹さんの4人でやってるシリーズで、本当に女性2人の意見が非常に面白いので、サブスタンスやっぱりね、どうしてもこう女性の意見が聞きたくなる作品でもあるので、すごく面白いので、そうや、いつものなんか最近はあまりやってなかったけど、あの周りに勧めたい映画ですか、この映画。
あ、この映画、どうかな。
妻にどうですか。
え、妻はね、本当にホラー無理やから、う
ん、
多分
痛いシーンダメ、
痛いシーンもダメやし、もうホラーっていうもの自体が、うん、あのもう予告編すら見れない人やから、
グロいのもダメ、
グロいのもダメ、
うん、
これはちょっとさすがに、あの、サプライズで見せたら怒られるぐらいの感じ。
なるほど、そっか。残念やった。
うん。
俺ね、やっぱサブスタンスはね、いろんな人の意見を聞きたい作品なんですよね。
ああ、でも、ホラー映画ってさ、それこそ、その、ホラー映画好きの人には勧められる、うん、と思うんやけど、うん、ホラー映画好きを公言してない人に傷って割と積極的に勧められるもん。
ものによる。だから、それこそ、いわゆるそのホラー、なんていうかな、ホラーのお約束みたいな、
うんうん、
それこそ B 級映画でよくある、本当になんか、スプラッタ映画で人が死にまくりますみたいな、ある種、別に悪い意味じゃなくて、うん、そのお約束を全うしてる映画は別にホラー好きの以外、ホラー好きの人以外には別に進めない。
うんうんうん、
けれども、サブスタンスはやっぱりテーマの重要性とか、
うんうん、
ポップさにおいて、やっぱホラー好きじゃない人にも勧めたい映画なんですよ。
なるほど、なるほど。まあまあ、それはそうやね。だから、うん、話がしたい、あの、なんていうか、感想、意見が聞きたいっていう映画であるのは確かにそう。
うん。
そうそうそう、
うん、
から。なるほどね、うん。じゃあ、ある意味、その、勧めて、なんやねん、こんなもの勧めやがってって、あの、苦手な人に言われることも覚悟で。進めてい
く。うん。いや、うん。けどね、もうなんか、やっぱ苦手な人もやっぱいろいろ思うことはあるんじゃないかなと思う、
ね。ああ、まあね、まあね、うん、あの、その、苦手だった、例えば苦手だったとしても、その体験の中で考えることは確かにいろいろあると思います、
うんうんうん。という、まあなんか本当にポップなパワーを持った映画だと思います。
いや、それはその通り、そう思います。
はい。うん、ので、まあまあ、あの、本当に話題沸騰中で、うん、私たちが話すまでもないかもしれないですけれども、うんうん、注目さ、今年の結構山場の一つの作品ですかね。はい、はい、ということで、今週はコラリー・ファルジャのサブスタンスでした。
はい、
まあ、リベンジも非常にバイオレントな映画なんですけど、うん、まあ、それこそ痛いシーンもいっぱいあるんやけど、
うん、
まあ、そこに目つぶってでも、あの、サブスタンス面白かった人はよかったら見てください。
はい。
って感じですかね。
見てみます。
はい。という感じで今週は、コラリー・ファルジャのサブスタンスでした。
はい。
はい。